皆さんこんにちは。こそ絆創膏、お久しぶりです。ラジオパーソナリティを務めるまゆねです。どうもどうも、ご無沙汰しております。いやー、とうとうね、もう3月ですよ。卒業シーズンじゃないですか。で、まあ、皆さんね、卒業という、まあ、文字二文字を聞いてどんなことを想像するかはまあわからないんですけど、私の卒業のまあ二文字で何が思い浮かぶかというと、中学校の時なんですけども、まあ卒業式の掛け声でしたっけ。なんかその練習をめちゃくちゃ、やって、あと本番ね、なんか涙流しながらやったのを覚えてます。でちなみに私の中学校の予行練習はまあ本当に今でもはっきり覚えていて、中盤くらいに青春の光を浴びて春の花が一つまた一つと咲き乱れる今日、僕たち私たちは〇〇中学校を卒業しますみたいな、はい、まあね、こういうセリフがあって、で確か曲に入るんですけど、その歌が、旅立ちの日にでしたっけ。多分そんな感じの名前だったとちょっと思うんですけども、まあ、その曲を歌って、で運動会や文化祭でいろんな行事を行ってって、でまあそれって最終的には暗記しなくちゃいけないっていうね流れなんで、クラス中朝こうみんなで声出し練習とかむちゃくちゃやってましたね。まあ、残念ながら高校の卒業式の記憶は全くないんですけど、まあ、今年はね、私の、まあ、ツイキャスを聞きに来てくださってるリスナーの皆様の中に結構卒業される方もたくさんいらっしゃるみたいで、まあここでではなんですけれども、卒業ご卒業おめでとうございます。まあ新しい生活を4月から迎えるわけなんですけども、お互いね切磋琢磨し合って頑張っていきましょう。ということで本日も、元気にやっていきたいと思います。まゆねーのまゆねーラジオ聞いていかへん、スタートです。このラジオはリスナーさんからいただいたお便りをもとに共感し合い、新しい発見を見つけ皆さんと一緒に吸収していこうというラジオです。アイドルが好きなのでアイドル関連の話もしていけたら嬉しいです。ツイッターやツイキャスもしてるので、気になった方はぜひそちらのチェックもお願いします。ツイッターはmayune_48 で検索お願いします。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。 ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということで、まあ今日は早速お便りの方から行かせていただきたいんですけれども、今まで、ラジオ、19回目ですかね、今回でやらせていただいてるんですけども、過去最多の、お便りをいただき誠にありがとうございます。いや、まあラジオってね、やっぱ一人で喋るのが、まあ、もちろんあるんですけども、なんて言うんだろう、リスナーさんとこう一緒に作り上げていけたらいいなって私は思ってて、まあ今までも結構お便りはいただいてたんですけど、なんかちょっと違うかなみたいな。で、いつも同じ方たちが多かったりで、ちょっと最近はまあそうですね、寂しいというか、いろんな人にも聞いていただけたらいいかなっていう感じで、やらせていただいてるんですけども、うん、まあね、何にせよとても多くあるので、今日はじゃんじゃん読んでいって、まあ話が余れば、まあ余るかどうかわからないんですけども、余ったらまた他の話をしていけたらいいなと思っております。では1つ目の紹介です。福島県にお住まいのラジオネームとしきさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こそばんそうこ。俺のこだわりは何個かあるんだけど、一つ目は車いじりで、着る作業着、必ずブランド物とか何もプリントされてないやつを買って、ワッペン付けをしたりデコレーションをしたりするのが俺流。2つ目は音楽のことです。ザ・アルフィーはもちろんなんだけど、オーディオの設定をベース重視にしてガンガン音を高くして聴いてる。全体的に響く感じを出すのが好きなんだよね。3つ目は地元のお祭り。もう今年で10年目の参加になるけど、営業があったら大人と一緒に呼んでもらえるし、ほんと楽しいよ。で、こだわりは格好。祭り衣装を着てリーゼントで決める。何年もこのスタイルでやってるから定着してるし、トレンドマークになってるんだ。今思いつくのはこのくらいだな。 B 型だから変なところでこだわるんだよね、わら。よろしくね、というお便りです。ありがとうございます。そうですね、車いじりで着る作業着、まあでもなんとなくわかる気はします。私自身は車をいじったりすることはないんですけど、まあね、なんか特別そういう作業をするにあたってね、なんて言えばいいんだろう、まあ普段着じゃ普通に着れないし、あの物をこうなんていうかな、使ったりするとやっぱ洋服汚れちゃうから、うんね、でしかもなんていうんだろう、つなぎって言えばいいんかな、ああいう服装私も結構好きなので、まあよくあの洋服屋さんに行ってはつなぎないかなと思って探してたりとか、まあ、なんかシンプルが一番いいですよね。洋服に関してはまあそれくらいですかね。うん、音楽に関してはその重点音とか私は重視せず、まあ結構そのメロディーをやっぱ聞いて、あ、いい曲だなとか、まあ、あとは私的にこうアップテンポな曲っていうよりかは静かでおとなしめで、なんか暗い感じが好きって言えばいいんですかね、まあ、なんとなくわかるかなと思うんですけど、まあ、AKB さんで例えると夜風の仕業とか、なんか本当に自分がこう悲しい時に聞くとさらに悲しくなる気はするんですけど、まあ、でもなんかそのメロディーが一層自分の中でこう元気づけてくれるというか、私は歌詞よりはメロディーで、なんていうかな、まあいい曲悪い曲って決めてるので、まあ、定かではないんですけど、まあ、でもね、ザ・アルフィーさんは NMB48 の山本さやかさんとも、まあ、共演してる方で、まあ、なんか渋いっちゃ渋いですよね。なんかさやかさんにはまたちょっと違った味が出るというか、私はこう父親とか母親とかからよく ね、音楽聴いてて懐かしいっていう曲の中にやっぱアルフィーさん出てくるんで、うん、車の中ではよく聴いてました。ありがとうございます。はい、続いてのお便りです。北海道にお住まいのいっちゃんさんからいただきました。まゆねえこんにちは。こんにちは。私がこだわっているものは腕時計です。腕時計が大好きで、誕生日プレゼントは毎年時計もらっています。どんな時も腕につけたままなので、左腕に時計の跡が、日焼けしたまま戻らなくなってしまいました。わら、何か元に戻すいい方法ありませんか、というお便りです。でも誕生日毎年時計もらってたら、じゃあ相当な数があるんでしょうね。まあなんかコレクションにしてるのかな。私の場合だと、そうだな、コレクションと言っても特になんかジャンル問わずいろんなものを集める癖はあって、グッズだったら、そうですね、会場とか行くたんびにそのさやかさんのグッズは毎回買ってて、家に数えきれないってほどのものがあふれ返ってるくらいなんですけど、まあでも私も腕時計一応過去に4個か5個くらいは持ってたんですけど、扱いが悪いのかね、なんか私は逆になんかつけてないとまあ不安というか、うん、だからね、寝る時も本当お風呂以外は全部つけてて、でその5個くらいあった腕時計もほとんど壊れちゃって、まあね、なんだろうすごい今大事にしてるっていうのは、このすぐね壊れちゃうってことで、まあさしてもらえればありがたいんですけども、そのゴム部分が切れちゃったりとか、まあ、あとは電池の交換が必要だったりとかでね。でも分かります、なんかそういう一回集めたらキリがないというか止められないみたいな。いや、どんな時計を集めてるのかすごく気になりますね。で、まあ、内容のその最後のところにあったんですけど、元に戻すいい方法ありませんか、ということで、なんだろうな、もう普通にヒサロに行くしか手立てないかなって普通に思ったんですけど、その一箇所だけ日焼けさせるっていうのも無理があるというかなんだろうな、夏はずっと腕だけ外に出しっぱなし、なんか怖いですけど言い方は、その 日に当たってない部分、だから腕時計外して単純に日に当たるところにこう手をかざすみたいな、まあ、それくらいしか方法ないのかなとは思います。でね、その腕時計だって一個まあ数万円してたりするんじゃないかなとは思うんですけど、いやでもいいですね、私もちゃんとなんかグッズっていうよりかは何かにこう、部屋もね新しくスタイリッシュというかちょっと模様替えしてみたので、かっこいいもの集めてみたいなと思います。続いてのお便りです。大阪府にお住まいのお豆さんからいただきました。まゆちゃんこんにちは。こんにちは。私のこだわりはスマホの充電が残り 1% になるまで粘って電源が落ちる前に充電するのがこだわりです。なぜかというと、ただ充電器が遠いからです。最近極めてきました。あと電源が落ちたら再起動するまでに時間がかかるから、落ちる前に充電します。まゆちゃんもギリギリまで我慢することはありますか？あったらぜひ教えてください。そうですね、でも私はもう常日頃から充電に関してはすごい気にかけてるタイプで、もうとりあえずモバイルバッテリー、あの持ち運びできるバッテリーは常にこう常時ね、持ち歩いて、でさらにはもう本当 20% になると危機感覚えてすぐ充電しちゃうタイプなんですよ。そうだから私は 1% はちょっと怖いかなと思って、あまり粘ることはないです。 ただ我慢することって言ったらトイレくらいじゃないですか。うん、私はその起きてからね、朝起きてベッドから出るタイミングを逃してずっとぐーたらぐーたらしてるんですけど、なんだろう、なんか出るのが嫌っていうか、布団からで今寒いじゃないですか。私寒さに本当弱くってなかなか出れないんですけど、本当にもう死ぬんじゃないかなっていうくらいまで粘ります。ね、膀胱炎にならないかすごく不安なんですけど、てかこの話していいのかな。ちょっとね、汚い話で申し訳ないですけど、私がまあすごい粘ると言ったらそれくらい。うん、あとはなんだろうな、なんか居酒屋さんに行くと絶対最後の方って食べ物残るの分かりますか。一品一品頼んでいくとやっぱ最後にどうしても 1,2 個残るんですよ。でそうなると誰が食べるのかなってなるじゃないですか、絶対に。で私はなんか本当に様子を伺いながらギリギリまで粘って、でもらってもいいって聞いて食べてます。それくらいです。本当に単純なんですけど、私のギリギリっていうかこだわりはそれくらいですかね。はい、では続いてのお便りです。北海道にお住まいのまゆちゃん大好きさんからいただきました。ありがとうございます。自分のこだわりはスポーツの道具を同じメーカーまたは好きなメーカーに揃えることです。自分は神経質なところがあって色やメーカーをつい揃えたくなります。まゆちゃんは何か揃えてたりしますか、というお便りです。ありがとうございます。そうですね、私はまあスポーツ系だったら道具とかそんなにないんですけど、洋服だとアディダスは揃えるようにはしてます。で自分的にブランドのふらつきってあんまりしたくないから、そうですね、まあ大体 3,4 種類くらいは家に、置いてるんですけど、アディダスとかストゥーシーとか、まああとはそうですね、まあ自分の中であと好きなものがパーカーなんで、そうニット系のものっていうよりかは本当にパーカーで揃えてます。っていうのもなんかフードあった方がなんか可愛いかなとか、あと自分の中でそのストリート系なところがあるので、チャラくなくでボーイッシュな感じで揃えてます。あとはそうですね、色とかは特にないんですけど、まあでも自分の中で黒が多いのかなっていう気はします。というのも上着にこう上着を買うときって必ず黒いものとか結構集中的に探しちゃったりとか、そんな意識してないんですけどね、家帰るとあまた黒買っちゃったっていう感じで、ただ同じものを2つ ね、なんか似てるもの揃えるのも嫌なんで、なるべくこう違う視点で違うジャンルで探していこうかなとはしてるんですけど、どうも被っちゃいますね。はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリージャズィースウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せてスウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル。
では続いてのお便りです。東京のノースブルーにお住まいの調教済みの豚さんからいただきました。トークテーマのこだわりなんですが、こだわりというかルーティーンは僕にはあります。それはラーメンやつけ麺を食べるとき、まずスープを一口飲んでから海苔を食べて麺をその後に食べることです。食べ方は人それぞれあると思いますが、僕はいつもこうやってラーメンやつけ麺を食べます。結構麺類が大好きなので友達とラーメンの旅をしたりしてます。僕のおすすめするお店は3つあります。奈良にあるマリオ流ラーメン、新小岩にある、なんだろうこれ読み方ちょっとわかんないです。あと本田というお店みたいですね。はい、マイネーさんはおすすめのラーメン屋さんありますかというお便りです。すいません、漢字読めなくて。ちょっとまたね、なんか詳しく知りたいって方いましたら個人的にお待ちしてるんで、はい、言ってください。そうですね、まあでもすごい通ですね。まずスープ飲んでから海苔食べるんでしょう。いやー、私はもうガバッと麺からいっちゃうんで、こんななんだろうねプロみたいなことはしないです。結構テレビ見てるとね、それこそまず香りを楽しむみたいな言ってるじゃないですか。香りはもういいかなって、早く食べたいっていう勢いが出ちゃって、やっぱ麺からすぐすすっちゃいますね。ただ私はラーメンを噛むっていうのがよく分かんなくって、なんかすすれない人ってたまにいるみたいなんですよ。うんね、それでもなんだろう、ラーメン好きな人からしたら多分下品な方に入っちゃうんだと思うんですけど、私もよく分かんないです。噛むって何みたいな。それこそね、ラーメンほんと大好きで週に2回くらい食べてるんですけど、特におすすめするラーメン屋さんは、まあ、ラーメンっていうか私最近つけ麺派で、自分が住んでるところの近く、ほんと近くに道っていうお店があるんですよ。まあ、これ言うと住所バレちゃうかなと思うんですけど、でその道っていうお店が本当に今まで食べてきたつけ麺屋さんで、もうなんだろう、びっくりするくらいの美味しさでした。もうあれはだいたいお昼に並んでも3時4時くらいになってようやく食べれるくらい本当に大人気で、まあ、お店のね、中のこう座席数が少ないっていうのもあるんですけど、本当にいつもいつも大行列で、まあ行けたらいいかなレベルなんですけどね。うん、ただそんなに待てないんで、最近は行ってないですけど本当におすすめです。で次にね、新宿にある竹虎っていうお店なんですけど、まあ、そこは魚介かな、確か魚介使ってて、本当大盛り毎回食べてます。もうなんか体重とかカロリーとかもそういうの気にしないでね、ババ口の中に運んでるんですけど、本当に美味しいんで、ぜひぜひ皆さんに足を運んでいただきたいです。おすすめします。はい、続いてのお便りです。千葉県にお住まいの玉こんにゃくさんからいただきました。自分のこだわりはホールのコンサートより劇場公演です。推し面が輝いているところを近くで見ることができるからです。ホールでのコンサートも悪くはないですが、人数が多すぎて推し面を探すことが精一杯になってしまうので行く気にはなれません。ちなみに唯一48グループ絡みで行った大きめのコンサートはフレンチキスの解散ライブです。何度もアスカーと叫びました。なるほど、私は劇場公演に一度も行ったことがないので、どれくらいのその親近感というか近さがこう分からないんですけれども、まあ、でもね、やっぱそれも否定するわけではないんですけど、そう、私的にはその行ったことないからこそ大きめの会場の方がやっぱなんだろうな、盛り上がりが違うのかなとは思っていて、うん、まあ、劇場もね、劇場で素晴らしいと思います。それこそやっぱ本当にこのお便りにも書いてあったんですけど、 すぐ見つけられて、声も本人に届きやすいしね。でうちわとかもすぐ見てもらえて指差ししてもらったりとか。で逆にコンサートとかだと、なんだろうね、メンバー目線で言うと自分のファンを探すのもやっぱ必死だったりとか、うん、コールだってね全然みんなこうバラバラで聞きにくいところはあるし、まあ賛否両論ですかね。私も劇場に足を運んでたらまたな、なんて言うんだろう、視点がこう変わっていいなとは思うかもなんですけどもね。まあぜひぜひ機会があったら劇場公演行ってみたいと思います。で NMB48 のそのコンサートというのは MC も楽しいし、で曲のその合間の盛り上がりが他のグループと比べたら私は断然いいかなと思ってます。うん、ね、大阪の方でこう育ってきた方たちが揃ってるので、やっぱ笑いに磨きがかかってたりとか、ちゃんとそういうとこしっかりしてるなとは思いました。なんかアイドルなのに芸人っぽいみたいな。でダンスもねすごいいいし、こうハキハキしてるっていうか、さすがアイドルだなっていう感じで見守ってます。まあぜひ玉こんにゃくさん、劇場のこと、まあ、詳しそうなんで機会があれば教えてください。では続いてのお便りです。北海道にお住まいのミーニャさんからいただきました。私のこだわりは服なんですが、人と被らないコーデを意識してます。例えばうちは男の子なのですが、よくレディースのものを着たり色が派手なものを選んだりしてます。高校の時は部活一筋でおしゃれなんて気にしたことはなかったのですが、大学になってから少しずつ周りに影響されておしゃれを始めるようになりました。そしたらこの前女の子におしゃれだねって言われてすごく嬉しかったです。まゆちゃんはこの時期からおしゃれとか服装とかを気にし始めたことはありますか？それともまゆちゃんはおしゃれだからもともとそういうのを気にするタイプだったのかな？よければ教えてほしいです。まあ、これもね、前のお便りと被ってしまうんですけど、まあ洋服に関してはそのね、アディダスが好きとか、はい、先ほどのお便りで言った通りなんですけど、まあ服が被らないっていうのはなかなかできないですかね。やなんか私的にそのセンスがないってやっぱ人から言われちゃうんで、だったらなんか雑誌に載ってる服を真似しようかなとか、まああとはネットとかに載ってるんで、そういうのを見て参考にしようとはしてるので、やっぱどうしても被ってしまうところありますね。ただ男の子でレディースを着てるっていうのは初めて聞きました。私なんかはそうですね、ボーイッシュなんで、まあ、男性の服とかは結構見るんですけど、うん、体格にこう合ってていいのかな。男の子ってやっぱがたいがいいっていうかね、しっかりしてるボディなんで、女の子みたいなそういう丸みを帯びた洋服が多い中着やすいのかなっていうところはありますね。うん、でもなんかすごく嬉しいですね、異性だけどやっぱ同じ女性としてとしたら、なんか着てもらってるっていうか言い方は変ですけどね、まあ、そういうところは結構被らないのかな。やっぱレディースを着てる人本当にいないんで周りに、うん、なんかすごい可愛らしいお洋服が多いのかな。そうですね、でも派手なのは着ないです。本当にシンプルってば感じで、うん、まあ、全然本当におしゃれではないです。おしゃれになりたいっていうくらいでおしゃれではないですなんかね、参考になればなんか私に合いそうな服とかぜひぜひ提供していただけると幸いでございます。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、こんにちは、リブです。
リブさんち401号室。この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫。
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル
と、まあこんな感じでたくさんのお便りをいただいたんですけども、今回ご協力してくださった皆様ありがとうございます。いや、やっぱたくさんお便りいただけるとこっちも元気になれるので、本当に楽しい、お時間が過ごせたかなと思いますね。お便り読み終わった後、時間余ったら話そうかななんて思ってたんですけど、あっという間でしたね。いや、本当になんかいつも皆様にはこうお世話になっているというか、助けてもらっているので、本当に今回も嬉しかったです。ぜひぜひ次回もね、たくさんのお便りお待ちしてますので、皆さんご協力お願いいたします。ここで告知になってしまいますが、私まゆねはツイッターやツイキャスもしています。ツイッターはmayune_48 で検索すると出ますので、フォローお願いします。ツイキャスは主にアイドルについてや、ミュージックゼロチャンネルのように相談質問をリスナーの皆さんからリアルタイムで聞き話していくという感じになってます。笑いあり涙あり、また共感できる部分もたくさんあると思うので、ツイキャスの存在をまだ知らないという方がいましたら、ネットで調べるとすぐヒットしますので、マユネーで探してみてください。また公式 LINE もありますので、何か聞きたいことや相談がありましたら、そちらでも受け付けております。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしてます。この番組は India Tea The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。では聞いてくださった皆さん、最後までありがとうございました。次回もお楽しみに。合言葉はランランルー。ありがとうございます。マユネでした。バイバーイ。